礼拝に先立ちましてご案内を申し上げます。賛美歌主の祈りと、まだお着席のままでお願いいたします。賛美歌は一番のみ賛美することとなります。ただいまより2023年4月2日第一私立主礼拝を始めます。7番昭和いたします。主の祈りは修法の裏表紙に記載されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願うくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の家庭を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文18。 購読文18。願わくは神、我らを憐れみ、我らを先わいて。子は汝の道のあまねくうちに知られ。神よ、民らは汝に感謝し。諸々の国は楽しみ。汝は直きをもて民らを裁き。神よ、民らは汝に感謝し。地はなりいでものを追い出せり。神、我らを先わいたもうべし。聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書26章1節から5節、新約聖書51ページです。マタイによる福音書26章1節から、イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日後は過ぎ越し祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される。その頃、祭司長たちや民の長老たちはカイアファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは民衆の中に騒ぎが起こるといけないから、祭りの間はやめておこうと言っていた。そこまでです。お祈りいたします。もだえての父なる神様、今日2023年度最初の日曜日の主礼拝に兄弟姉妹ともに集められて、あなたを賛美し祈り、あなたの御言葉をいただき、そして聖餐の喜びに預かれることを心より感謝いたします。新たな年度が出発しました。越谷教会は塚匠舞牧師を迎え、新たな伝道へと突き進んでいきます。どうかお二人の牧師を祝福し、あなたが力を与えられて、この越谷教会の牧会をすることができますように導いてください。信徒、私たち一人一人が牧師を助け、この教会が伝道する教会として進んでいくことができますように導いてください。教会学校に来ている子どもたち、幼稚園から小中高校まで新たな学年に進み、また新たな学校に入学入園する、非常に喜びとともに不安な時を過ごしているかもしれません。どうかその子どもたちにあなたが力をお与えください。今日から受難週に入ります。この1週間はキリストの十字架を見つめつつ、キリストが担われた十字架をしっかりと心に受け止めて、この1週間を過ごすことができますように、一人一人を導いてください。世の中ではイースターだけが取り上げられて、そこに至る道が何も知らないで喜んでいる多くの人たちがいます。しかしイースターの喜びの前に十字架の苦難があったことを私たちは知っています。そのことを今一度あなたにかみしめることができますように、一人一人を導いてください。今日は塚匠牧師よりあなたの御言葉をお聞きします。どうか牧師を清めて聖霊によって満たしてくださり、大胆に御言葉を述べ伝えることができますように、聞く私たちの心を開いて、あなたからいただいた御言葉を持って、この受難週の1週間を 歩んでいくことができますように、一人一人を導いてください。この時を感謝して、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌138番。手術ですので、日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。文章は修法の裏表紙に記載されております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし福音の真理を示し、教会の入れ引き唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき機関なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神に言っていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く敬虔として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ず信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したが、教会は主キリストの体にして恵みにより召された者の集いだ。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各神事悠々の聖徒とともに使徒信条を告白。我は天地の作り主全能の照る神を信ず、我はその一人を我の主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血を埋められ、天に昇り、全能の知らぬ神の身に座したまえ、かしこり来たりて生けぬ者と死ぬ者と裁きとまわ、我は聖霊を信ず聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信じ。アーメン。説教、救いの御心、須賀隆美牧師です。
緊張しますね。これ録画してないですね。じゃあもう自由に喋っていっていうことなのかなと思ってるんですけど、まあ、私も緊張していますし、多分ね、皆さんも緊張感がありながら今聞いてくださっているのかなと思います。緊張感もあるんですけども、何かこうほっとしているようなこう複雑な感情で今ここに立たせていただいています。思い返すと私はですね、こう私の牧会者としての 歩みというのは常に石に関わる、クリスチャンの人生ですね。クリスチャンにおいて石に関わることが多くて、私はこの越谷教会で育てていただいて、まさに石橋先生にですね、育てていただいて、最初の赴任先が大阪の堺教会、そこにはですね主任の先生がいて、名前が石黒先生、そして最初の主任として行った教会が石山教会。私はこの3つの出来事をですね、石の下にも3年と呼んでいます。で、何かこう神様の導きによって今また越谷教会にこう返していただいて、使わせていただいて、石橋先生の後任としてですね、ここに立てさせていただいているということを本当に、主にあって感謝申し上げたいなと思います。これからはですね、石橋を叩いて渡るつもりで、慎重に誤解していきたいなというふうに思っておりますが、あんまり僕冗談言わないですよ。ここから真剣に真面目に話させてもらいますが、今朝ですね、私たちに与えられた御言葉はマタイによる福音書26章1節から5節の御言葉です。新共同訳聖書には丁寧に聖書の込み出しというものがついています。でそこにはイエスを殺す計略だ、そのように記されているんですね。ただ内容を読んでいくと、これはただ単にイエスを殺す計略の話ではなくて、これイエス様の受難予告が語られているんです。これはマタイによる福音書では4回目の受難予告です。早速一節の御言葉から読んでいきますが、イエスはこれらの言葉を全て語り終えると弟子たちに言われた。ここで示されている御言葉からはっきりと分かるのは、今朝の御言葉の背景にはそれ以前の御言葉が関連しているということです。全てを語り終えると今日の御言葉を語った、ですから背景がある。でこれまで語られてきたことの積み重ねの上に今朝の御言葉が語られているんだということです。ではこれまで一体何が語られてきたか、主にイエス様は弟子たちに向かって語っています。じゃあその弟子たちに向かって、言うならクリスチャンである私たち、言ってもいいと思います。この私たちにイエス様は何を語り続けてきたか、これまた時間があれば読み返していただいたらいいと思いますが、一言で言うと世の終わりについて語っているんです。世の終わりの出来事について書いて語っています。で世の終わりというと、もう一巻の終わりだ、もうダメだみたいな、なんかちょっと怖いイメージというか、なんかこう目に見えるものが失われていく恐怖感とか、そういうものがもしかしたら あるかもしれないです。ただ聖書における世の終わりというのは決して単なる世の崩壊ではないんです。もちろん聖書に従って読むと世は滅びていく、しかしそれと同時にキリストの再臨、イエス様がもう一度来てくれる、そして神様のご支配がこの世を包んでいく、新しい世界が生まれていく、まあ、それが世の終わりなんです。ですから世の終わりっていうのは、この世の人からしたらなんかもう破滅だ、もうおしまいだみたいなイメージがあるかもしれないですけど、私たちクリスチャンにとってはこれ以上にない救いの時、喜びの時なんです。しかし何よりも私たちクリスチャンはそのキリストの救いによって、キリストにあってこの神の国に入ることがもう約束されてるんです。今のこの瞬間から。その意味で世の終わりは私たちクリスチャンにとってはもうできるだけ来ないでください世の終わりじゃなくて、もう早く来て世の終わりなんです。早く来てほしい、早くイエス様に会いたい、早くここの国が、この世界が神の国、支配でいっぱいになってほしい、神様の愛でいっぱいになってほしい、そう待ち望んでいくもの、それが私たちクリスチャンだと思います。ただですよ、ここから少し暗い話になります。世の終わりにはもう一つ重大な側面がある。それが最後の 審判という側面。すべての人間が神様の御前でもう一度その生き方が問われていく、審判される。神様に喜ばれる生き方をしてきたか、あるいは否か、神様の御心にかなった生き方をしているだろうか、救われるか救われないか、生きるか滅びるか、黒か白か、それが神様の御前で強く問われていくことになります。でその意味で世の終わりというのは単なる来たるべき将来の出来事ではなくて、今この時の生き方が問われる非常に現実的な出来事でもあると言えるでしょう。ただまたこういう話をすると、私たちの心の中に多少の不安というか、自分は大丈夫かな、自分の生き方を顧みながら自分の至らなさ、無力さ、あるいはそういう厳しさの中では自分の罪がこう浮き彫りにされていくような、そういう恐ろしさを感じてしまう、まあそういうことがある。大丈夫、自分は神の国に絶対入れるからって自信を持って言える人はなかなかいないと思います。私自身もそうです。今言ったことは自分で返ってきて、もう本当に今大丈夫かな自分と思って喋ってますけど、神様を愛し隣人を愛しますと告白しながらも、あるいは牧者であっても愛し合いましょうとか言いながらも帰ったら愚痴言ってるかもしれないですよね。ただですね、おそらく弟子たちもこの世の終わりの話を聞きながら、自分たちは本当に救われるのかなってすごく悩んだかもしれないです。心の中に少しは不安があったと思う。ただこういう弟子たちの不安な現実の中で、主イエスキリストが今朝の御言葉を語ってくださっているんだということが、この文脈においてすごく大事なことなんです。結論から言うと、人間のこういう不安な現実の中で改めて、いや繰り返して、イエス様は十字架の、ご自身の十字架の死について語り始めたということです。まあ、もう少し言い方を変えるなら、改めて十字架の死が一体何を表し何を意味しているのか、あなたにとって、弟子であるあなたにとってどういう恵みであるのかを主はここで語っておられる。確かに私たちの現実は神様から見ても、あるいは自分自身を顧みたとしても、不安にあふれた賭けの多い歩みであるかもしれないです。人間は完璧じゃないです。神様の裁きには到底耐えられないような弱々しい自分の姿が見えているかもしれない、裁きの言葉の前ではつまずいてしまう、そういう、不安というものがあるだろうと思うんです。ただです、そういう、まさにそういう人間の深い闇を知っていく、その闇のただ中に主イエスキリストはもう一度何度でも繰り返し十字架の死について、その意義について語り続けてくださっているんです。これはむしろ幸いなこと、十字架の意義を知っている私たちにとってはむしろ幸いなことなんだということです。さあ、1節から2節をもう一度読みますが、イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日後は過ぎ越し祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される。このこれがまさにこう受難予告です。でここで強調されているのは、2日後に過ぎ越し祭がありますよということです。そしてその2日後の過ぎ越し祭の時に、主イエスキリストは、私は十字架にかかって死んでいくんだ、まあ、このようにこれイエス様が宣言されたわけです。で過ぎ越し祭とは何か、これは、簡単に申し上げると、もうイスラエルの伝統的なお祝い、まあ、お祭りみたいなものです。で特にユダヤ人にとっては非常に重大な日、もう特別な意味を持ったそういう日です。で彼らにとってこの過ぎ越し祭は、もう神様の救いをこう思い出す、神様の愛や選びをこう想起する、まあ、記念する、まあ、そういうとっても大切な日でもある。 まあ、神様を覚えながら自分自身のアイデンティティを確かめるような、まあ、そういう日でもあると思います。でこの杉越祭の起源に関しては旧約聖書の出エジプト記12章1節から主に14節までに記されています。少し長いんですけれども読んでみたいと思います。まあ、また後で開けて読んでいただいてもいいです。できるだけゆっくり読ませていただきます。旧約聖書の出エジプト記の12章1節から14節です。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を1匹用意しなければならない。もし家族が少人数で子羊1匹を食べきれない場合には、隣の家族とともに人数に見合うものを用意し、めいめいの食べる量に見合う子羊を選ばねばならない。その子羊は傷のない一切のオスでなければならない。用意するのは羊でもヤギでもよい。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の会衆が皆で夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、肉を火で焼いて食べる。また酵母を入れないパンを煮がなを添えて食べる。肉は生で食べたり煮て食べてはならない。必ず頭も獅子も内臓も切り離さずに火で焼かねばならない。それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には焼却する。それを食べるときは腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、急いで食べる。これが主の杉越である。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれ、エジプトの国のすべての遺語を打つ。またエジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば、私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。これが杉越祭の、まあ、名義となる、起源となる言葉であります。エジプトの奴隷であったイスラエルの民を解放していくために、神様はエジプトに裁きを下す宣言をされました。しかし子羊の血による印があるところには、主は過ぎ越され、滅びから救ってくださるんだ。でこの出来事によってイスラエルはエジプトの地から脱出することになります。でこの歴史的な神様の救いを記念し、神様に思いを向け直し、神様ありがとうと賛美をする、そのことを、杉越祭のそのことこそが杉越祭の目的となっています。そしてまさにこのような神様の救いを記念するときに、主イエスキリストは十字架で私は死んだと、まあ、そのように宣言しておられるわけです。すなわちこの歴史的な神様の救いの出来事が、今や主イエスキリストによって再び、いやそれ以上の仕方で実現しようとしているんだと、そういうことがここで、まあ、強調されていくわけです。そしてそこで捧げられた犠牲の子羊、血を流して救いの印となった子羊、この子羊こそが主イエスキリストご自身に他ならないんだということが、今朝の文脈の中でとても強調されているわけです。かつてはイスラエルの人たちはエジプトの 奴隷でした。私たちは生まれながらにして罪の奴隷であります。人間誰もが死から逃れられないように、私たちまた罪から逃れることはできません。聖書もおいて使徒パウロは正しい人は誰もいない、義人は一人もいないんだと語り、16世紀代に出されたハイデルベルク信仰問答は人間の悲惨さを語るところから始まっています。かつて宣教師、日本に来た宣教師たちは、ルターは人間の自由な意思は必ず罪の奴隷なのだとも語り、あの有名なカルヴァンは人間の全的堕落を提唱しました。そして日本に来た宣教師たちは英語の罪、sin ですね、クライムじゃないです、 sin、 s-i-n です。真の真ん中には愛、私がいる、つまり人間、私たちは罪の頭なんだと、まあ、そういう話をした。聖書は旧約聖書をはじめ、新約聖書、そして教会の歴史の中で人間は罪から逃れられないんだって現実を常に語り続けてきたわけです。本来ならば救われる価値のない、裁かれるべき罪の奴隷であります。来たるべき裁きの日に滅ぼされるはずの存在です。しかしその私たちを罪と死の縄目から解放する、ただそのためだけに神様は御子イエス・キリストをこの世に使わし、私たちの身代わりとしてくださった。御子に血を流させることで神様はこの救いを成し遂げてください。キリストの犠牲と血の注ぎによって私たちは神様の裁きから救われ、主イエスキリストがその肉を裂き血を流してくださったことによって私たちは今滅びから免れ、罪から解放され、新たに歩み出すことが許されている。だから来たるべき裁きの日っていうのはキリストの再臨の時であり、その終わりの日は私たちのために命を捨ててくださったのに、私たちを愛し、そして救いを成し遂げてくださった方の再臨なんです。だからこの世の終わりというのはただ単に怖い厳しい裁きの日ではなく、もう一度あの救いの恵みを深く味わえる時なんだということを、もう一度覚えたいわけです。かつて鴨居に塗られたあの子羊の血、しかし今キリストを信じる全ての人の心の内にあのキリストの犠牲とその血が印として刻まれているんです。それだけが私たちに救いに残るただ一つの印に他ならないです。この世においてどれだけ多くの功績を残し、どれだけ良い成績を残していたとしても、心にキリストの血の印がなければそれは本当に救いに至るんだろうか。逆にこの世にあって貧しさを抱え、弱さを抱え、また罪と日々葛藤しながら、あるいはこの世にあって名前も残らないような、そのような私たちはただキリストの血を心に塗っていただくことでその裁きから身を守ることが許されている、許されているんだということです。主イエス・キリストはここで自らの罪に打ちひしがれている私たちのただ中で改めてその救いの原点がどこにあるかを指し示してくださっているんではないでしょうか。あなた方は今救いの光の中にもういるんだ、あなた方はもう救いが約束されているんだ、あなた方はもう希望の中を歩んでもよいんだ、あなた方はもう喜んで生きていいんだ、あなた方の心には私の血がもうすでに塗られている、あなた方の心には私の犠牲の命がある、だから安心して歩み、その人生を歩み続けて歩み抜いたらいいんだ、まあ、そのようにここで強く語り、かけられているように深くこう思わされていくわけです。人間の人生というのは、中断していく人生です。完璧な人生ではないです。なぜなら人間が完璧ではないから、必ず中断してしまう。もちろんこの出エジプトの話も、救われて終わりではないです。 救われたイスラエルの人たちは神様によって約束された神の国まで旅を続けなければいけませんでした。その旅の道中、何度もつまずき、何度も罪を犯し、何度も不平不満、何度も神様は悲しまれるようなことをしてきたんです。人間の歩みは決して完璧ではないです。完全ではないけれど、そういう悲惨な現実の中でも神様は深い憐れみと慈しみを持って彼らを導き、癒し、満たし、そして生かし続け、救いの御業を想起させ続けてくださり、最後は神の国へと約束通りに導いてくださっているんです。私たちも信仰を持っているからといって完璧ではないです。この地上にあっては罪の縄目からなかなか逃れきれない現実があります。弱さがあります。失敗もするでしょう。間違いを犯すこともあるわけです。人間は完璧ではない。だから私たちの人生も不完全だ、中断する人生です。けれどキリストにあって、あなたの人生は私の目には完璧だって言ってくれるのは神様です。キリストにあって、あなたがどれだけ中断した人生を送ったとしても、あなたの人生は私の目には価値がある、そう言ってもらえるのが神様です。私たちはその恵みを深く味わいながら信仰生活を歩むことができる。だってあなたのために命を捨てたんですよ、神様。あなたの皆さんのために、私も含めです、私たちのために命を捨ててくださるほどに私たちの人生を価値あるものへと変えてくださった。その価値は絶対奪われないです。パウロ自身も、何がキリストの愛から私たちを引き離すことができるでしょうかと言っているぐらいです。神様が一度キリストにあってあなたを愛し、そしてあなたを救うと御心に留めておられるそのご意志は永遠にまで貫かれています。たとえ死が訪れようともそれは奪えることはできません。だって私たちに語りかける主は復活の主ですから。この、箇所を通してもう一度私たちは、神様の深い憐れみの中で生かされているということを思いたいと思います。主イエスキリストによって罪から解放されたとしても、私たちの信仰生活の旅路は続いていくわけです。何度もつまずくことがある、挫折することもある、不平を言うこともある。しかしそんな私たちの弱々しい生き方も、そんな私たちの罪にあふれた歩みも、それでも神様の憐れみと慈しみによって支えられ守られています。そして神の国へ受け継ぐ者へと約束通りに生かされています。最後の最後には神の国に生きるんです。大事なことは、この救いの出来事を私たちが常に心の中に記念し、想起し続けていくことです。礼拝を通して、御言葉を通して、生産式を通して、その幸いを想起し続けていくということではないでしょうか。そのことを通して私たちは初めて、希望の中に、主の再臨の日を、世の終わりを待ち望むものへと変えられていくのではないかと思います。今朝の御言葉3節から5節を見します。その頃、祭司長たちや民の長老たちはカイアファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは民衆の中に騒ぎが起こるといけないから、祭りの間はやめておこうと言っていた。ここには計略を用いてと書かれています。イエス様の殺害についてはすべて人の計画の中で進もうとしたわけです。神の思いではなく、人の都合、人の思いが中心となるところでイエス様の死が図られていくということが起きたわけです。そしてもう一つのこと、大切なことは、民衆を恐れて杉越祭はやめましょうと、民衆がたくさん集まっているお祭りの中でやると大変なことになりますので、それは避けましょうと。要するに、主イエスキリストの死というのは人間の都合、あるいは地上の都合によって、もしくは人間の計画とか知識とか意思の中で進んでいくわけです。しかしですよ、結果的に主イエスキリストは杉越祭の中で死んでいく、十字架にかかる。人間の思いに反して主イエスキリストは杉越祭にあって死んでいくんです。 人間の計画によってのみ主イエスキリストは死んでいかなかった。そこに人間の思いをはるかに超えた神様の御心、主の御心が込められているんだということです。十字架の死というのはある側面では人の策略に見えるかもしれない、けれどその結果には神様の救いの御心が確かに貫かれ、そして遂行しているわけです。断固としてキリストの贖いによって罪から人間を救いたい、その神様の御心やご計画は人の思いをはるかに超えて確かな事柄として進んでいくわけであります。これは言うならば神様がそれぐらい断固たる決意で私たちを救いたい、その御心を貫かれているんだということなんですね。私たちはもしかしたら自分で教会に来て救いを自分の納得できる仕方で受け止めた場合もあるかもしれないですが、実は神様が皆さんを救いたい、そう願ってこの御業を成し遂げてくださっているわけです。歴史的な1ページではなくて神様の時の中で、神様のご計画の中で皆さんは救われている、愛されている。そして皆さんが救われているのは皆さんの目の前の人が救われるために必要な救いだったんだということです。私たちはそのただ救われ愛されているだけではなく神様に用いられた存在として今を生きることができるんです。私たちは決して神様の前に大きな存在ではなく、むしろ罪ある小さなものであるかもしれないです。しかし私たちの抱えている罪よりもはるかに大きな愛を持って神様は皆さんを救うご意志を貫かれました。そのご意志は私たちの死を超えて貫かれています。今週は受難週、次週はいよいよ復活の時です。復活の時、喜びを持って迎えたいと思いますが、その前にもう一度、皆さんが救われているのは皆さんの意志ではなく神のご意志であるということを、断固たる神のご意志であるということをぜひ知っていただき、この1週間、十字架の死を見上げつつ歩んでいただけたらと思います。それでは一言お祈りをなさいます。天の父なる神様、受難週にあって新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちはあなたから救いをいただきながら、あなたの御心から遠いものであるかもしれません。しかしこの信仰の旅路の中で主は私たちに神の国を約束し、救いの印を想起させてくださいます。この恵みに深く心を留め、感謝と喜びと悔い改めの心を持ってあなたを仰ぎ礼拝し、その御言葉に生かされ主の恵みに預かるものとなさしめてください。また御子の十字架の死の意味をこの受難死の時より一層心に刻みながら歩むものとなさしめてください。悲しみや嘆きの中にある方々にはますますあなたの御子イエスキリストにある誠の救いを指し示してくださり、平安と慰めのうちに、豊かに置いていただきますよう心よりお願い申し上げます。すべてのことをあなたに委ね、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌321番。 生産式を行います。
これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚えて、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わう日であります。
Thank you.
を頂戴して、働き、牧師を通して、御言葉をいただきました。この世の終わりが恐ろしいものではなく、神のイエスの再臨、イエスの再臨により、神の支配がこの世に訪れる喜びを持ってやること、また、主イエスが十字架にかかることを期待することではなく、救いの御心の心の証であることを知りました。思い知りました。どうかそのことを心に刻み、この一週間の旅路を歩んでいけますように、導き、支えてください。たくさんいただいております恵みの中から、次を献金としてお捧げいたします。どうかあなたのご用のために用いてください。どうぞ救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
正英543番。
交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。